おはようございます。もう早いもので4月も3週になりまして、僕も桑名キリスト教会の責任担当牧師としてもういつの間にか8回目のメッセージになりました。で今日はですね、明日が休日ということもあって、妻と息子が一緒に礼拝に来てくれていますので、また食事の時にでも、ぜひ2人に声をかけてみてください。息子はすごくはっきりしてるので、面倒くさそうな顔してる時は声かけないタイミングなんやなとさせていただいて、一緒に、僕としてはすごく、一緒に礼拝できるこのような機会を与えられたことをすごく嬉しく思っています。それでは初めに一言お祈りさせていただきますので、黙祷の姿勢を取りください。天におられる私たちの神様、私たちの主よ、あなたの皆を心から賛美します。あなたが私たち一人一人と共に歩んでくださり、本当にあなたに委ねるときにあなたからの解決が与えられること、あなたと共に歩むときに私たちの思いを超えたあなたの技がなされることをありがとうございます。あなたと見上げて歩むときに本当に私たちがあなたの恵みを覚えてその中に生きることができますから、そのことを感謝します。主よ、これからのひとときのとき、どうかあなたが賛美に続き、証に続き、聖書の朗読に続いて、メッセージのうちにもあなたご自身を示してくださいますように、あなたが教会に願っておられることを共に聖書から知ることができ、あなたに応答していくことができるように助けてください。この祈りをイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。皆さんは牧師というのはどういう人だと思っておられるでしょうか。何を牧師という立場の人に期待されるでしょうか。また教会とはどんな集まりだと考えておられるでしょうか。牧師にしてもですね、奉仕にしても、また教会についてもですね、私たちは自分たちが経験してきたことの中でですね、イメージを作っていると思うんですね。教会ってこんなものだろう、牧師先生というのはこういうことをしてくれる人だ、奉仕というのはこういう活動だとイメージを作り上げていると思います。でもですね、私たちの経験はすごく限られたものなので、そのイメージは聖書が示している教会の姿、奉仕の姿、牧師の姿の一面しか捉えていないことが多いんですね。全く間違ってるということはほとんどないんですけど、でも一部にしか過ぎないことが多いです。で、そういうことをですね、初めに僕がすごく思わされたのは、私がですね、まだ新学生で、総持寺キリスト教会という大阪の総持寺というところにある教会で奉仕してる時に、すごく教会って何なんだろうということを思わされることがあったんですね。で当時その教会は教会のビジョン、私たちの教会はこういう教会になっていこうと思いますというのを皆さんで作られるということをちょうど始めたばかりだったんですね。でそのビジョンというものを作るために、牧師先生と役員の方が相談されて、こんなプロセスを踏んで、こんな順番でやっていきましょうと、作戦を考えられたんです。その一つ目がですね、教会ってどんなものなのか、月次会みたいな集まりで考えてみましょうというのが最初のステップ で、その次の週にですね、講師の先生、服部先生なんですけども、をお呼びして、今日の箇所ですね、エペソ書4章1から16からですね、聖書が語っている教会の目指すべき姿はどういうものなのかを語ってもらい、ではじゃあ自分たちはどのようにそれを実現していこうかという話し合いを続けていくと、そんな3ステップで、すみません今日はカミカミですね、3ステップで教会のビジョンを考えることがありました。でその最初のですね、教会員同士で 教会とは何かについて考えるっていうのも、普通にですね、皆さんじゃあ教会って何か考えてくださいって言っても話し合いが何にも盛り上がらないので、ちゃんとですね、牧師先生が質問をいくつか出してくれたんですね。で、僕一つ目しか覚えてないんですが、その一つ目はすごく面白かったんです。それは、すべての教会に共通していることは何ですかという質問だったんですね。すべての教会に共通していることは何ですか。これ牧師先生は、まあ、それによって教会が書くことができないことを皆さんに発見してほしかったんだと思うんですけども、これ僕が入ったグループですごく面白い話になっていたんですね。本当にこう参加した 5,6 人の方と一緒に、まあ、あの話し合いしてるとですね、じゃあまずあの共通じゃないものを挙げていってみましょうっていう話になってですね、まあ、いろんな人がいろんなことを言い出すんですね。あの私が聞いた話では、あの建物がない教会もありますよね、あるあるみたいなんですね。で、この間ドイツに行って、まあ、ドイツの MB の150周年記念かな、まあ、あの記念大会があったんですけども、そこに行った、方がいらっしゃってですね、その方によると300人ぐらい毎週出席される教会だけど牧師がいないんですね。だから信徒の方がの中で重荷を持っておられる方が他の仕事をしながらメッセージを何人かの方がされていくということで、フルタイムの牧師というものは持たずに神様と見上げた呼んでる教会があるということを言われてですね、だから牧師先生という立場がいない教会もあるよねという話になってきました。さすがに聖書は全部の教会にあるかなとかですね、あの礼拝はどこの教会もやってるよねとかですね、まあいろんなあの面白い、すごくどこまで行くんだろうこの話はというようなこともなってきたんですけど、でもすごく僕にとっては印象的だったんですね。それまでの僕のイメージではやっぱり教会は建物があってですね、で自分も神学生なので牧師を目指しててですね、牧師がいて建物があって、まあ、こんな形の教会が教会だろうというイメージがあったんです。でもその話し合いを聞いてですね、あ、別に牧師はいなくてもいいんだとかですね、別に建物はなくてもいいんだ、じゃあ教会って何なんだろうっていうのが、まあ、僕の中ですごく、まあ、大きな疑問として出てきたんですね。皆さんは教会って何だと思われますか。僕それがですね、何としても自分が牧師として使える前にちょっとはヒント欲しいということで、実は、今日の箇所を卒論に選んでですね、研究したんですね。あの教会って一体何なのか、そして牧師の存在というのは一体何なのかということを、まあ、あの神学校の卒業論文で調べました。でそこでですね、まあ、一定の形で聖書が描く教会の姿、まあ、理想とする教会の姿というものを、まあ、少しつかめたと思っています。で今日はですね、皆さんと一緒に一人のクリスチャンは何を大事にしていけばよいのか、クリスチャンの集まりである教会はどのようなことを目指していけばよいのか、まあ、そのことをですね、自分で考えていく、判断していく、まあ、その一つのヒントを今日のメッセージから得てほしいと願っています。で初めにですね、もうここまででもだいぶお分かりになったと思うんですけども、今の教会の姿というのはですね、変えられない唯一の絶対的なものではなくて一つの形なんだということを知ってほしいと思っています。実はですね、新約聖書が書かれた時の教会の姿というのは、皆さんがイメージされる今の教会というのとだいぶかけ離れてると思うんですね。当時は家庭で礼拝がされてたんですね。だからこういう会堂に集まってきたんではなくて、クリスチャンの家で集まって礼拝がされていました。でそこにはですね、長老と呼ばれる複数の人たちがいて、 祈り教えることを導いてたんですね。だから家の教会の中では、その家のご主人を含めて何人かの方が中心的に神様に従っていくにはこうしたらいいということを教えておられました。でさらにですね、それが少し大きくなっていくと、執事というような立場の方たちが建てられて、まあ、いろんな家の教会が集まった教会、今で言うと教団みたいなイメージのところの管理面ですね、集められた献金をどのように使っていくのか、分け与えるために与えられた食事はどのようにどういう人たちに与えていくのかというものを担って、この長老というような人たちとかですね、ペテロさんとか パウロさんというような人たちが祈りと教えに専念できるように使えてたんですね。で、いろんな町を巡って、いろんな教会を巡って、この長老という人を訓練してですね、神様はこういうことを願ってるんだということを教える、巡回して教える、巡回伝道者と言われるんですけど、別に伝道してたわけじゃないです。巡回して神のことを教えている人たちもいたんですね。で、献金というのはこの巡回して回る人たちを支えるためにも用いられましたが、それだけじゃなくてですね、自分とは違う地域に住んでいる教会のクリスチャンが地震とか貧困で困ってどうしようもないという時に、その人たちの生活を支えるためにも用いられてたんですね。だからあまり自分たちの家の教会を支えるためにが献金のメインじゃなかったんですね。もっと広く神様の働きを進めていくために、神様が支えたいと思っている人の人生を支えるために、生活を支えるために、助けとなるために献金というものは用いられていました。だからだいぶですね、イメージと変わってるんじゃないかなと、違ってるんじゃないかなと思います。で、現代の教会というのはですね、これに対して多くの教会というのは街道を持ってるんですね。で、そのことはもちろんプラス面があります。それは大勢がこうやって集えてですね、遠慮なく賛美ができて神様に集中して向き合える場があるということですね。でも同時にこの街道を維持管理する必要というものも生じてきています。で、昔は牧師という人がいなかったんですね。複数の長老というような人がいて、その人をサポートする執事という複数の人がいて、そのいろんな教会に対してさらに教えていく巡回伝道者の人がいた。だけど今はですね、どちらかというと一人の牧師先生が指導的立場として教会に立てられて、まあ、特別視されているということがあると思います。教会によっては牧師がいないと何もできない、もしくは何も判断できない、そのような状況も出てきてるんじゃないかなと思います。で、まあ、牧師として生きてる僕が言うのも何なんですけど、牧師を経済的に教会が、一教会が一牧師を支えるというような体制で今の MB はやっているため、教会の会計の方の大変さも大きくなってるんですね。日本のルールに合わせて社会保険にいくらいるかとかですね、いろんな計算をしていただいて、まあ、牧師を支えていると。今の教会の姿というのは、まあ、この日本社会の中でどう生きていくのか、宗教法人としてのルールにどう対応するのかといった面に応えないといけないということと、ヨーロッパ周りでやってきた神父と街道を備えているのが教会だというイメージに縛られていてですね、結構維持と管理に費やしていくもの割合っていうのが多くなっているのが、まあ、教会の姿じゃないかなと思います。そのためですね、奉仕というものも自分ではない誰かが決めたこの教会という組織の在り方を支えるための役割分担であると、まあ、そんなイメージが強くなってしまっていると思うんですね。で、ちょっと僕間違って理解されると申し訳ないので一点だけ入れときたいんですけど、この組織を支えるという今の使い方自身はとても大事なことです。別にいらないとか僕言いたいんじゃないんですね。とても大事なことであって、それを担ってくださっている人というのは神様を愛して、そして 教会という皆さんを愛して本当に多くの犠牲を払ってくださっています。なのでその働きというのはものすごい尊いことなんですね。新約聖書時代の教会においても、あの給仕ということをしてくださっている、まあ、家でですね食事を備えてくださるような方もいましたし、先ほど言った執事という複数の人たちが全体の管理を使えてくださっていたので必要とされてたんですね。でもそれは全てではないんです。奉仕というものイコール今のこの教会をのやっていること、組織を支える役割分担であると考えてしまうと多くのものを失っていってしまいます。でそれをですね、聖書の描く教会の姿と今の教会の姿をの違いを一言で言い表したこんな文章があります。クリストファー・ライトというあの聖書学者の方が言ってるんですが、僕すごく面白いと思います。ちょっと聞いてください。生徒が、まあ、つまりクリスチャンの一人一人が聖職者を支えるために日曜日に集っていると思われがちである。ここまでいいですか。今の教会では牧師先生がやっていることを支えるために、助けるためにクリスチャンが日曜日に集まってきている、週末集まってきている。教会という何か組織がやっていることを支えるためにクリスチャンが存在していると思われがちである、そういうふうに思ってるんですね。しかし本来は神は生徒を支えるために牧師や教師を与えているのである。日曜日に牧師が教会に行くのは生徒たちの人生における使命、宣教を助けるためである。そしてその宣教使命というのは教会の壁の外で、つまり社会において世界において光となり塩となるということなのである。このイメージの違い分かりますかね。今の教会のイメージというのはこの壁の中でされている教会という組織のする活動であると。でそのために牧師が企画をしてそれを支えるのがクリスチャンだというイメージなんですね。でも実はそれは聖書が描いているものとだいぶずれたイメージなんです。本来は牧師がここに来ているのは、もしくはですね CS の先生が存在しているのは、皆さんが学校で職場でその地域で神様に置かれている月曜日から金曜日の中でどのように生きたらいいかを理解してそのように生きれるように助けるために、教会というこの壁の外で皆さんが神を愛して人を助けていくために、光となって塩となるために牧師は存在してるんですね。教会というのは存在してるんです。聖書が示す教会の理想的な姿をじゃあ私の視点で考えたらどうなるか、最初に結論だけ3つのポイントでお伝えします。私の考え方で言うなら、私が今いる学校で、私の今いる職場で、私が今置かれているこの近所付き合いの中で、その生きていく時間の中で神を愛し人に仕えるとはどのようなことなのだろうか。神様が恵みとして私に与えてきてくれた人生の中の経験、いろいろな痛み、そして思いというものには何があるんだろうか、これを考える必要があります。またですね、私は誰と一緒に互いを支え合って助け合って祈り合うように置かれているんだろう。一緒になって神様と向き合い人生の責任を 担い合っている人は誰だろう、そして私はどれほどそれをお互いにしているんだろう、というのが2つ目の重要な問いになります。そして最後にですね、私自身が一部である教会で、今挙げた2つですね、社会での生き方、共に人生を担って生きる、それが豊かになっていくために神様が与えてくれている助けは何だろう、どのような人たちが私と共に歩んでクリスチャンの歩みを導いてくれるんだろう、この3つがですね、皆さんが一人のクリスチャンとして理想の教会を考えるときに考えてほしいことです。それはどうやったらこの教会の伝道が成功して人が増やされて献金が安定するだろうってことじゃないんですね。どのようにしたら私と神様の関係が豊かになって私が慰められるだろうということでもないんです。どのようにしたら私一人がこの社会からどこか浮いてですね、清い生き方をして聖者になれるだろうというものでもないんですね。どうやって誰と一緒に人生を担い合って生きるんだろうか、私が今置かれているところで神を愛し人に仕えるというのは何なんだろうか、これが問われるべきことです。でそれをですね、教会の視点で書いてくれているのが実はエペソ書の4章16節になります。もしですね、皆さんが教会って何ですかと言われたら、聖書の中で一節あげなさいと言われたら、この箇所が答えなんですね。エペソ人の手紙4章16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです、というものが神様が願っている教会の姿です。という結論だけをですね、最初にお伝えして、より詳しく教会って何なんだろうか、聖書が私たちに教えてくれる教会の姿は何なのかということを共に見たいと思っています。で最初に、教会とは恵みとして賜物を与えられた人たちの集まりであるということを見たいと思います。エペソの4章7節から9節というところをお読みします。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。10節も用意します。この下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方なのです。でここで7節見るとですね、私たちは一人一人キリストが持っている賜物という計りに従ってそれぞれに恵みが与えられたと言われてるんですね。で賜物と訳されてるんですけど、実はギリシャ語では親父ギャグが言われてるんですね。恵みっていうのはカリスっていう言葉で、賜物っていうのはカリスマっていう言葉なんですね。でカリスによってカリスマが与えられてると親父ギャグを言ってるんですが、実は何が言いたいかというと、恵みによって恵みの現れが私たち一人一人にはあるんだっていうのが言いたいことです。賜物っていうと分かりにくいかもしれないので、恵みの現れが一人一人にあるはずなんですね。教会というのはそういう人の集まりが教会だというのが大前提です。皆さんの人生の中には、先ほども明かししていただいて、聖書の朗読など祈っていただいたように、神様が応えてきてくださった恵みというのがあるはずなんですね。神との関係の中に入れられて歩んでいる中で経験してきた、これは本当に神の恵みである、そう思えること、 そしてそれによって私たちが与えられる思いとか関心があるんです。私たちに、もしくはあなたが振り返った時にですね、人生を恵みだと思うことは何でしょうか。それをどのように用いて神を愛して人に使えれるでしょうか。教会というのは神様が形作ってくださった皆さんが皆さんらしく用いられて、神が讃えられ、人が助けられていく、そのような集いなんです。僕の場合でしたら、僕は聖書の学びというものを神様に許されてきて、聖書を解き明かすことによって神を愛して、今朝でしたら皆さんにこうやって使えてるわけですね。別に僕じゃ何にも偉くないんですね。ただ使い方の一つなんです。そして僕はいろいろと夫婦関係で難しさを経験してきたので、おそらく難しい関係の中に置かれている夫婦の方にですね、神様がしかしそれを回復してくださるという希望を伝えることができます。それは僕が恵みやと思ったことだからですね。皆さんは誰にも頼まれてないけど関心が起こってくることは何でしょうか。そこまでしてと誰にも言われないのに、やりたいこと、気になること、それは神様が作られたあなたの在り方なんですね。神様が与えられた賜物なんです。で、教会というのはそれが用いられる集いなんですね。ここだけじゃなくて、皆さんの生きている関係の中で、場所の中で、今桑名キリスト教会はどのようにそれを応援できているでしょうか。皆さんの神様からの与えられた恵みを振り返って、神様に応答していく生き方をどのように応援していけるか、それが教会、もしくはですね、教会に与えられた指導者の考えるべきことなんですね。2点目です。指導的な人たちというのは神様から教会へのプレゼントであるということですね。11節12節を読みします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。で、ここでですね、あれ牧師って書いてるからやっぱり牧師いるやんと思われるかもしれないんですけど、これ実は牧師と訳したのでややこしいんですけど、牧者ってだけなんですね。だから別に今の牧師先生のことを言ってるんではなくて、牧者、羊を養っていた人のように、人に対してケアを与えることができる人、守ってあげて必要なものを備えてあげることができる、そのような賜物を与えられた牧者ということを言ってるんですね。そして11節はだから立場じゃなくて、そのような賜物を与えられた人が実は教会に神様からプレゼントとして、恵みとして与えられている。で、先ほど賜物って恵みの表れって言いましたよね。だから恵みの表れの人たちなんですね。神様が教会に置いてくれている恵みの表れである目に見える人物が、ここで挙げられた使徒、預言者、伝道者、牧者、教師という賜物を与えられた、指導的な賜物を与えられた人たちなんです。それは一人の牧師じゃないんですね。それは教会の中に複数いる可能性の方が大きいです。で、そのような人たちが与えられている目的が12節なんですね。そういう人たちが恵みとしてこの教会、私たちの関係の中、集いの中にいるのは、その人たちがクリスチャン一人一人が奉仕の働きをすることができるように整えて、 教会をキリストの体として立て上げるためなんです。2010年ですね、僕は牧師として初めて土屋のキリスト教会という教会で奉仕をした時、使えるようになった時、僕は奉仕ということを分かってませんでした。僕のイメージは皆さんが持ってこられたイメージと同じだったんですね。奉仕というのは教会の中の役割分担やと僕は思ってたんです。だから牧師と役員で決めた教会の活動方針があって、この教会という組織をですね、うまくこう持ち上げていけるように一人一人のクリスチャンの人を整えることが僕の役割やと思ってたんですね。励まして奉仕やってくださいっていうのが自分の役割やと思って、僕は牧会を始めたんですね。その時の僕のイメージというのは、これが教会としたら、クリスチャンというのはこうすべきだったんですね。教会というこの組織を頑張ってみんなで持ち上げる、それが教会の目指すべき姿であって、頑張ってくださいというのが牧師の役割だと僕はその時に分かっていなかったので、そういう方向で牧会したらいいと思って教会での働きを始めました。でもですね、こうメッセージをしていく中で、確か2年目か3年目だったと思うんですけども、奉仕ということについてメッセージする必要を感じてですね、聖書を調べ直したんですね。2週間前皆さんにお伝えした結果が出た聖書のメッセージなんですけど、そして分かったのは、あれ、奉仕って教会の役割分担やと思ってきたけど違うなと。この世界で神を愛して助けを求めてくる必要に応えていくことが奉仕なんやと。それはイエス様のように人の必要に仕えていく生き方で、この壁の中の役割分担じゃないんだということを初めて知ったんですね。そしたらすごく衝撃的でした、僕にとっては。でもそう思うといろんなことがつながっていくんです。この箇所の、もしも生徒たちを整える奉仕というのがイエス様のなされたように神を愛し必要のある人に仕えていくことであるなら、本当にそうなることができるように、生徒を整えるためには指導的な立場の人はそう生きてないといけないんですね。神様の力によって変えられて愛を実行していないと絶対そういう教会にはならないんです。でもしそういうように生きている人たちが教会の中に与えられ、その人たちが他のクリスチャンと関わって指し示しているなら、13節のように確かになると思うんですね。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全な大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。僕自身は卒論の中でこの神の御子に関する知識というものを特に重点的に調べたんですね。で、出てきたのはこれは体験を伴う知識だと、頭の中で分かっていることだけじゃないという結論だったんですね。でもその当時の僕は分からなかったんです。どうやってこの組織としての教会を支えるように、奉仕するように人を応援したら、どうやってみんなの中で知識体験が一致していくんやろう、何を教えたらそうなるんだろう、よく分からなかったんですね。何を教えるべきなのか、まあ、聖書全体を教えなあかんのやろうなみたいな無難なまとめ方をしたんですけども、でももしも奉仕というものがイエス・キリストのように生きて神を愛して皆さんが出会っていく中で人に仕えていくことであるなら、そのように生きていくときにクリスチャンは神に対する信頼、イエス・キリストがどのような方であったのかということを体験の中で人生の中で知っていくんですね。それは一致に達していくんです。そうなると私たちというものは完全な大人とされて、キリストの満ち満ちた御丈、イエス・キリストが生きられたように 生きるんです。エペソ3章17から19ではそれを言い換えてこのように言っています。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内、あなた方がどう行動するか、そこに住んでいてくださいますように。愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全てのクリスチャンの方とともに、その広さ、愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。実際にイエス・キリストのように歩み、神を愛し、置かれたところで必要に応えていくイエスの姿をなぞっていくときに、私たちはイエスを通して表された神の愛がどのようなものであるのかを、その広さをですね、その長さを、その高さや深さを知るんですね。とても愛せないという現実にぶち当たって、関心を持てないという自分を照らされて、その中でも愛のうちに呼んでくださる神様に私たちは出会います。むしろその中で私自身が助けられる必要があることに気づいて、神が置かれたクリスチャンの方が私の人生を担ってくれてる、共に歩んでくれる、なぜか家族のように責任を持ってくれる、その中に私たちは愛の深さとか高さを知っていくんですね。私たちが奉仕の働き、神を愛しキリストのように人の必要に応えていくという生き方をしていくときに、この教会という集いはキリストの体のようになっていくんです。イエス様がこの地上におられた時になされたかったように、神を愛し人を助け愛していくということが豊かにされていくようになるんですね。それは本当に多様なんですね。皆さんが多様であるように、皆さんが生きている場所が多様なように、皆さんが助けたい、ぜひこのことをしたいというあり方が多様なように、本当に豊かさの中で、しかし神の愛、イエス・キリストにある愛というのを体験的に知っていって、そこに関しては一致していくんですね。完全な大人とされて、私たちを通して神の力によって神の働きが本当にこの地域で広がっていってるということを私たちは知るようになる。それが教会が描いている聖書が描いている教会の姿です。こう思ってみるとですね、エペソの4章16節が言いたいことがより分かると思うんですね。キリストによって体全体、教会の私たちのこの群れの全体は、一人一人の部分が、一人一人の皆さんがその力量にふさわしく働く力により、神様によって与えられた経験や痛み、恵み、その現れを用いていくことによって成り立っていくんですね。また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、そしてそれを私たちは一人でやっていくんじゃないんですね。愛のうちに互いに人生を支え合いながら、それぞれに与えられた恵みの現れを用いて、お互いの人生を助ける中で、組み合わされる中で成長して、愛のうちに立ち上がっていくんです。そのようにして歩んでいる教会はキリストの体と呼ばれるのにふさわしく、イエス様がなされたかったことを今神の力によってなしている集まりになるんですね。そして牧師や、今で言えば牧師という立場に立たされている私や、この教会の中に置かれているその他の指導的な賜物を与えられた人たちは、 この教会への神様への恵みなんです。恵みの現れが目にとって見える人たちであるべきなんですね。神様を愛して人に仕えていくのはこういうことなんだと。自分の力ではなく神により頼んでいくとはこういうことなんだと。自己責任で人生を成り立たせて歩んでいくのではなく、神のゆえにお互いに良い形で依存し合っていくというのはこういう姿なんだということを見せてくれるのが、神様からこの教会に与えられているプレゼントの人たちなんです。それはだから立場じゃないんですね。本人が自覚していないかもしれない。でも皆さんにとってその人の存在を通してどのようにクリスチャンとして神を愛して人に仕えて歩めばいいのか、どのようにクリスチャンとして神の力のゆえにお互いの人生を担い合っていくのを見せてくれるのか、そのような人たちこそが教会に対する神様からのプレゼントであり恵みの表れです。皆さんは今どのような問いを問いながらクリスチャンとして歩んでおられるでしょうか。私は先に結論をお伝えしました。私の学校で、家庭で、職場で、この地域で生きる時間の中で神を愛し人に仕えることとはどのようなことでしょうか。あなたの置かれている月曜日から土曜日の中で神を愛し人に仕えるとはどういうことでしょうか。神様があなたに与えられている経験や能力や痛みや思いはどんなことでしょう。あなたは誰と一緒に互いを支え合って助け合って祈り合って生きるように神によって置かれてるんでしょうか。あなたの人生を超えてあなたが責任を持とうとしていく、そのような人たちは誰でしょうか。一緒に神に向き合って生きる人たちは誰でしょうか。そしてですね、私たちの教会は、この桑名キリスト教会は、今言った2つの質問が私にとってあなたにとってより豊かなものとなっていくために、どのような助けを提供できているでしょうか。どのような人たちが、どのような在り方が、この教会が、あなたが、その問いを答えるのに助けてくれているでしょうか。実はというか皆様ご存知ですが、桑名キリスト教会はこれから牧師招聘という動きに向かっていくことになります。なので僕は皆さんに問いたいんですね。皆さんが求められる牧師先生は何のために求められるんでしょうか。何を担ってくれるプレゼントとして神様に恵みを求められるでしょうか。もちろん桑名キリスト教会として神様が作り上げてきてくださった歴史がありますので、その中で特別担うべきこともあると思います。しかしそれだけがメインであるわけではないんですね。皆さんがこの先歩む中でですね、神様が皆さんの祈りに応えて恵みの現れを送ってくださるなら、その人を通してどのように自分が神を愛し人に仕えていくかを求めてほしいと思います。どのようにこの教会の中で 共に担い合い、人生を共に歩んでいくのかを探り求める助けをする恵みだと、そのような人として受け取ってほしいと願います。今日のメッセージはですね、牧師に対して神は何を期待しているのかというタイトルをつけました。それは言い換えると、皆さんに神様はどんなクリスチャン人生を送っているかを願っているんでしょうということでですね、最後に一言お祈りをさせていただきます。黙祷の姿勢を取りください。主よ、あなたの御名を賛美します。あなたは私たちの目に見えることや理解を超えてこの世界を回復しようと働いておられる方です。私たちもその一部しか知り得ないですし、不十分なところが多くある、そのようなものです。あなたの愛の中に生かされていても自己本位になりがちです。愛するようにとそばに置かれている人と意見の違いによって敵対してしまうものです。使えるようにと召されていても自分に仕えてくれる人を求める、そのようなところが私たちにはあります。しかしあなたはそうではなくて、使えるようにと、違いを超えて和解し共に生きるようにと私たちを招いてくださっています。そしてあなたの力によってそのような生き方を可能にすると約束してくださっています。そのことをありがとうございます。主よ、今置かれている役員の方やリーダーの方や、また協力牧師の先生、その人たちに私たちが期待するのではなくて、そのようなプレゼントを送ってくださっているあなたに期待するものとさせてください。それぞれの人の至らなさに目が止まるのではなくて、それを超えてなされる豊かなあなたの恵みの働きに目を留めさせてください。私たちが忍耐と寛容のうちにあなたの作られた一致を保ち、この中ではなくてこの壁を越えて世界のうちにあなたの御業を見ていくことができますように。また私たち一人一人の人生においてもあなたからの支えが豊かにありますように。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。